リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。さあ今日もラジ歴スタートしていきたいと思いますが、2月に配信した、エピソードで806番と807番の2回にわたってお届けした中国武将列伝。
はい、中国武将列伝、田中良樹先生のですね、
はい、そうですね、はい、あのリートンが熱弁してくれてあの中学生の時にこれ手に取って、あの歴史めっちゃ知ってる、特に中国史めっちゃ好きだぜって言ってた、その鼻を高々とした穴をへし折られたっていうぐらい、
へし折られた、そう、ヒマラヤチョモランマ8000メートル級からね、まあそうね、高野山ぐらいになったって感じかな
すごい謙虚感がすごく漂うんですが、
まあそれは謙虚だけでもでも高野山みたいな
はいはいまあね、そうで、このエピソード、実はその離島の熱がリスナーの皆さんに届いたのか、おメッセージをねその後いただきまして、
ありがとうございます、
はい、まあ、中国武将列伝読んだことあるよという方からの、うん、はい、これ取り上げてくれてすごい嬉しかったですといただきましたし、うん、このエピソード配信したと僕もね、リートンの熱量をちょっと受け止めてしまって買いました、この中国武将列伝。
本当？普段何もそういうの読まないくせに。
いやいや、
本当に読んだの？
全部は、ね、読んでない全部読んでない、
あ、全部は読んでないんだ。
だって99人分載ってるじゃないですか、読みやすそうな雰囲気はあるもの、ちょっとね、少し時間かけて読むんですが
、はい、うん、でも読みやすくはあるでしょ。
読みやすくはあります。だからシューアフを紹介し、ね、ラジレクのこのエピソードで2月に紹介しましたけど、その部分とか、はい、すごく読みやすかったし、
いやそうなんだよ、だから、ね、うん、申し訳ないけどソシはね、歴史偏差値で言ったら多分ね、はい、47ぐらいしかないから、
うん、全然否定しないんですけど、
うん、そうそうそうでもそういう人でも読みやすいっていうところね、そ
う
そ
う
そ
う、うん、だから下手したらウィキペディアを読むよりもなんかこっち読んでる方が、
あ、そりゃそうだ、下手ところじゃない、お前それ田中良樹先生失礼だよお前
失礼しました、
何を言ってんだよウィキペディアと田中良樹先生の作品を
いやそうだな、今発言してすいません、申し訳ありませんでした、
う
ん、
まあしょうがないしょうがない、う
ん、でコメントいただいたというお話さっきさせてもらったんですけども、はいはいはい、その中でぜひ取り上げてほしいという武将が一人いまして、うん、で今日ご紹介したいなと思っているのが学費、
学費、
はい、うん、学費という人物をですね紹介してほしいというリクエストをいただきましたが、これ中国武将列伝の中にも載ってました、当然ですね、
うん、はい、当然です、
はい、71番目に載っているんですけども、
まあ、それは時系列順だからね、
そうですね、
そう、トップ100のうちの71位っていう意味ではなくて、うん、71番目にこう時系列でね、はい、頭から紹介していったんで、はい、まあ、そちらの方になってしまっておりますけれども、
うん、
まあ、学費という人がね、これはその田中良樹先生が中国武将列伝の中で、まあ、中国最大のヒーロー、は
い、うん、みたいですよね。でこの田中良樹先生も、まあ、中国であったり台湾とかに行くたびに、まあ、中国現地の皆さんに、あなたにとっての中国史上で最も、まあ、ヒーローと言われる武将って誰ですかって聞くと、必ずと言っていいほど学費が出てくるってい う, そ, う、はい、それぐらいメジャーなヒーローらしいんですが、
が
この学費に対する、まあ、日本と中国との間での知名度の違い、これはちょっと知りたいなと思って、うん、ウィキペディアを見てみたんですよ。
はい
はい、ウィキペディアって言語の切り替えがね、ページ各ページごとできるじゃないですか。
そうだね、だから日本語だと日本人が日本語で見てたら日本語のページ、はい、
うん、
中国人が学費を探したら中国人のページ、うん、はい、中国語のページ、
うん、
まあ、英語で調べたら英語っていう意味で、ね、切り替わるようになってるんで、ね、うん、
はい、なってますので、まあ学費のページを開きの中国語ページ、そして日本語ページ、うん、両方並べて見てみたところ、まず日本語ページの、まあ、枚数、これ印刷かけるとですね、うん、実はたった2ページ、
ソッシーの設定だと2ページと、
そう、
2ページってそれはなんかソッシーの人生も2ページ分ぐらい書こうと思えば書けるよね2ページ分ぐらいだったら俺書いてあげるよ、
あ、本当に
書かないけど、
うん、学費と同じレベルにそれ立てる
その書ける情報量としては、ね、
情報量としてはね、
まあ、
はい、
うん、深さというか質は全然違うけど
やめとこうこの話は、うん、そうで、ポイントは、まあ、中国語バージョンでのウィキペディアの学費ページ、これが何ページかってことなんですけど、はいはい、じゃあ中国人誰に聞いても 歴代のヒーロー誰って言ったら学費だって答えるわけじゃないですか。
そうだね、
うん、
その人がね、はい、たった2ページってことはないはずだと。日本語との、ね、量とは一緒のわけはないと、うん、
はい、
いうことで、
はい、何ページだったと思います？
何ページぐらいあるんだろう。いや、うん、ちょっとイメージが湧かないけど、
うん、
まあ、日本語で2ページだから、うん、まあ、言うても10ページぐらいなんじゃないの、
うんうんうん、なるほど、いい線いってそうですが、実は20ページ。あ
ー、20ページってどれぐらいなの？
で、この20ページピンとこないなって僕も同じ感覚持ったんで、うんうんうん、あのちょっと調べてみたんですよ。
ほう、
はい、で、まあ、何人かの日本史の人物のね、あのウィキペディアの
ソッシーが知ってるね、あ、ソッシーが知ってる武将ってことは、まあ、それは日本における知名度めっちゃある人たちってことだな。
そう、
検索キーワードとしてソッシーが出てくるってわけだから、
うん、そうでね、まあ、いくつか見ていたところ、あ、この人ちょうどいいボリューム感、学費の中国版のページ20ページと、
うん、
だいたいなんか情報量が同じぐらいだなっていうので知名度めっちゃ高いやんっていう人見つけたんですよ。
誰？
武田信玄。
おー、うん、
武田信玄、
それは違和感ないね、うん、祖師が知ってても
ナイスナイス、
ね、うん、武田信玄、上杉謙信って言ったらね、うん、まあ、小学生でも、
うんうんうん、
4割ぐらいは知ってるんじゃないかな。
でしょうね。まあ深く知ってる知らないっていうのは別として、名前はね、
名前はね、うん、なんか聞いたことあるっていう、
武将としてっていう、
うん、僕も多分一番最初に覚えた、
うん、
耳に触れたのは、はい、SD ガンダムだけど、 SD ガンダムで上杉謙信とか武田、うん、信玄みたいな、
はい、
こうをモチーフにしたなんかいて、うん、
はい、
なんかそれで名前を覚えた気がする、
う
ん
う
ん、
あ、なるほどね。だからそういう感覚で、まあ、中国の中では取り扱われる超メジャーな武将の一人
が、そうが学費ということだね、
うん、っていう、うん、っていうね、
僕らがもし中国人だったら、
うん、
学費のことは当然知ってるってことだな。
当然知ってる、
日本人、うん、日本人が武田信玄を知ってるかのようにと、
そうそうそうい
うことなんですが、うん、まあ、この日本ではほとんど知名度がなくということで、うん、その中国武将列伝の中でも田中義樹先生が学費、はい、学費、学費と、
うん、
学費の知名度が低いことがこう許せないんだ僕はっていう、はい、うん、なんかそういう気持ちもすごくね前面に出ていて、
うんうんうん、
学費71番目に出てくるんだけれども、
はい、
もう結構随所で学費の話がね、それ以外のところでもやっぱり学費なんだよみたいな、
はい、
あってこう、うん、田中先生の愛もすごく感じるわけなんですが、うん、はい、まあ皆さんはね、まあ、知らないのは当然だと思いますので、
う
ん、今回学費紹介していくわけなんですけれども、彼がどうして有名、
はい、
その中国における、うん、まあ、有名でメジャーかっていうと、はい、まず彼が生きた時代というのが、う
んうんうん、はい、
戦国の時代だったわけですよ。
中国史におけるね、
はい、中国史における、うん、まあ、戦乱の時代って言った方がいいかな、
はい、
まあ、戦乱混乱の時代、
うん、
まあ、日本と違って中国っていうのはいわゆる、まあ、戦国時代というか分裂時代というものがめっちゃたくさんあったわけです、
うんうんうん、
まあ、皆さんもね、中国王朝が目まぐるしく変わったっていうことはよくご存知だと思うんですけれども、はい、まあ、日本の場合だとですね、まあ、平安時代が終わって平家政権があって源平の騒乱とか、
うんうん、はい、
その後南北朝の動乱とか、
うんうん、
戦国時代とか、
うん、
まあ、幕末、まあ、はい、言うなれば 4,5 回ぐらいしかないわけです、日本の中で、まあ、
片手でギリギリ収まるかなっていう、
収まるぐらい、
うんうんうん、
で一方中国の場合の王朝、まあ、今ちょっと数出ないけれども、うん、もともと秦が天下統一する前の混乱の時代、
はい、
戦国時代があって、
そうですね、うん、
であるいは僕が三国時代とか、うんうん、第二三国時代とかっていう時代もあったりとか、もう、はい、本当にこう五代十国の、うんうん、とか、まあ、はい、いろんな混乱の時代があるんですけれども、うんうん、
はい、
その中で、学費が生きた時代というのは、
はい、
北宋、
うんうんうん、
北宋が滅亡して、
はい、
南に逃れて南宋になるっていうこの時代、
うんうん、
すなわち中国が北半分異民族に取られちゃう、
うん、
それに抵抗した武将ということで、
うんうん
うん、まあ、そのナショナルヒーロー、やっぱ、ね、うん、国を守るってこう、うん、なんでしょう、僕らのこう熱さを、
はい、
あるわけじゃないですか、
うん、
だから、まあ、僕らもそのやっぱり第二次世界大戦で特攻隊の話を聞くと、はい、特攻隊の賛否は置いといて、
うん、
でもその思いというか、
うんうん、
それをそんな行動してくれたっていう、うん、これは僕はやっぱりヒーローだと思うわけですよ、うん
まあ、国を守るそういう、まあうん、心意気というかなんていうの姿勢、うん、
姿勢だし、はい、その犠牲になってくれたと、うん、でやっぱり学費という人はそれがあるわけです、中国人にとってね、うんまあ、日本人とかにとってはそれはシーランペっていう話なんだけれども、うんうんうん、やっぱりそこが大きく違うところで、ね、中国人と日本人で捕らまえるっていうところ、うんうん、
そもそもこの北宋って時代感のイメージちょっと分けたらなと思うんですが、時代感でいうと唐がまあ大体300年ぐらい栄えた後に、
そうだね、日本も、うん、日本も遣唐使とか送って、うんまあ、超大国唐という国に対して日本もいろいろと教わっていた時代だよね、
はい、はいはいはい、でそういうあの栄えた唐の時代が終わって、でまさに北の方から、まあ、あの異民族から攻め立てられて、大きく何ですかね、中国の領土がぐーっと縮まってい
って縮まっちゃったのが、うんうん、この北宋の時代だったわけです。いわゆるメインチャイナって言われるところどころか、うんうんうん、今の北京あたりがちょこっと取られちゃって、
うん、
状態だったわけですよ。
なるほどなるほど。
でそのちょこっと取られちゃってるところを取り戻したいっていうのが北宋としては、
うんうんうん、なるほど、うん、
でそのちょうど取られてた場所、取ってた人の国の背後に新しく女真族の金、
うんうん、
金っていうのはあの金塊の金ね、ゴールド、はいうんうんうん、っていう金っていう国ができて、はい、あこの国と手結んで挟み撃ちにしたら取り戻せるやんっていうのが北宋の末期に起きたことで、
うんうん、
結果その自分たちの最初の敵は倒すことができたんだけれども、
うんうん、
挟み撃ちにしてくれた、
はい、
その金っていう国が、
はい、
もっとでっかくなっちゃって、その金に北を全部取られちゃう。
なるほど。
北部をね、
はあはあはあ、
で南長江の南に逃れて南宋になるっていう、うんうん、そういう時代だった。
なるほどなるほど。
この学費っていう人は、
うん、
そこから戦って、うん、なんとか元々の首都である解放とかを取り戻したりとか、
うんうんうん、
すごく活躍して、
はい、
戦って勝利を得ていくということ、
うん
うん、だからすごくまずそもそも武将として、
うん、
弱体化している国、はい
うん、
で相手は新興国だよ、
はい、
その新興国の攻勢に対して跳ねのけて、
うん、
領土湿地回復をしたと、
うんうんうん、まさにだから国を、まあ、守ったというか防いだというか、
守って戦ってそして取り戻していった
ということ、うんうんうんうん、ヒーロー感感じますね、
ヒーロー感、
うん、
そして何よりもさっき僕があの特攻隊の話を出したところにも若干つながるんだけれども、学費は若くして、
うん、
30代で、
はい、
だからもうソッシーとか僕の方が年上ぐらいの勢い
の時にはもう亡くなってるん
もうそう
ですね。
若くして亡くなってるっていう、しかもその若くして亡くなっているのが、
は
い
うん、
この学費っていうのを味方が、
はいうんはい、
罠にはめて殺すと、
なんと
無実の罪で死刑、
はい
にされてしまう。
そうなんですね。だってこのね、女真族の金との戦いで最前線で活躍した武将だし、今後も彼の存在なくして、まあ、中国のこの領土を守るっていうことはなんか聞いてるとすごい不安になってくるぐらい重要な人物ですよね。
うん、ただ強すぎたかゆえに当然学費はまだまだ戦うぞと、はい
うん、
でも、
う
ん、まあ宋としては、
はい、
なかなかずっと戦い続けるっていうのも、
うんうんうん、
こう金そのお金の、
うんうんうん、
金銭的経済的な負担もあるし、
はい、
あとは学費が大活躍しすぎると、
うん、
こいつがあとで結局、うん、北部を取り戻しても、
はい、
南宋の領土じゃなくて学費が新たな王朝を建てるんじゃないかっていう疑念疑惑も起きてしまうわけだよね、
うんうん、
当然学費に多分そんなつもりはなかったと思うんだけれども、
うんうんうんはい、
やっぱり人って、
うん、
うまくいくとさ、
はい、
苦しい時はみんな一致団結するけど、
そうですね、うん、
苦しくなると、
うん、
誰がどの取り分だみたいなね、醜い争いになっていくと、
はい、
でどうせ学費に北取られるんだったら、
うん、
別に、
うん、
金に取られてたって一緒じゃん、
うんうんうん、
だし、まあ、戦争もそれも勝てるかどうかか、全てが、
はい
ね、オールオアナッシングになるかもしれないっていう賭けをするよりかは、はい、別に現状維持でいいんじゃないのと、
なるほど、
いう講和派が台頭していって、その講和派に貶められて学費は、う
ん、なるほど、内部対立の末に学費は命を落とすことに
落として、 まあ、無実の罪で殺されてしまった、
うん、なんと
味方の手によって。だからその後その講和が学費がいなくなって講和が進むじゃない、
うんうん、
で金の敵国の金から、うん、まあ、講和の交渉する使者が来た時に、う
んはい、
ありがとうございますと我が国のために、うん、ね、帰国の貴重な、はい、優秀な将軍を解除していただきまして、
うんうんうんうん、
本当に我が国のためにありがとうございますっていうのね、嫌味も言われてしまうぐらい異常事態、うん、
なるほど。
だからやっぱこういう悲劇の死っていうのはね、うんうん、我々日本史で言ったらだから源義経的な感覚もあるんだろうね。
はいはいはい、
あの兄貴に最後ね殺されてしまうと、うん、で源平の戦いで平家を滅ぼしたのは、
うんうん、
源義経だったじゃないかという、うん、そういう感ね、あの半眼引き的なところも学費に対しては我々あるということで、
うんうん、
きっと、はい、まあそう、しかも若くして亡くなっているっていうところで、うんうんうん、源義経的 な,
な、ね、
それぐらいこう、うん、知名度もあり人気もある人物だということ、う
んはい、
それはねこの回で伝わよく伝わったと思いますので、
うん、
次回金曜日の方では、はい、この学費、うん、じゃあ何がどうすごかったのということとか、はい、もう少しその彼のそのヒーローな部分、
はい、
そこのところをねちょっと焦点を当てて、うん、ご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、ここまでお相手は私リートンと
ソシでお届けしました。バイバイ
バイバイ。